こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は生成 AI の中心技術である大規模言語モデルを、単なる便利な対話ツールとしてではなく、新しい知能の可能性を持つ技術として捉え直すための科学解説書である。ChatGPT の登場によって社会の関心が一気に高まった一方で、その仕組みや限界、何が本当に新しいのかは十分に理解されていない。本書はそうした状況に対し、言語モデルがどのように学習し、なぜ自然な文章生成や推論らしき振る舞いを示すのかを、研究動向を踏まえて整理することを目的としている。岩波科学ライブラリーらしく、技術の仕組み、知能感への影響、社会的な関与をバランスよく扱う構成が想定される AI に関心のある一般読者から、基礎を抑えたい研究者や実務者まで、現在進行形の技術変化を理解するための入り口となる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ChatGPT の背後にある大規模言語モデルの基本構造を理解する本書の出発点は、ChatGPT のような対話 AI が単なる検索や定型応答ではなく、大量のテキストから言語のパターンを学ぶ大規模言語モデルに基づいている点の整理にある。重要なのは、モデルが辞書的知識を直接格納しているのではなく、文脈に応じて次に来ることを予測する仕組みを通じて、結果として高度に見える文章生成を実現していることだ。これにより従来のプログラム型 AI とは違い、明示的にルールを書き込まなくても広い範囲の言語課題に対応できる。一方で、この仕組みは理解しているように見えても内部表現は不透明であり、出力の信頼性をそのまま知識の正しさとみなせないという問題も生む。本書は、こうした基本構造を抑えることで AI の能力を過大評価も過小評価もせずに見る視点を与えるはずである。次に、知能とは何かを問い直すための新しい比較軸を提示する本書の核となる論点の一つは、大規模言語モデルの登場が知能をどう定義するかという古典的問題を再び前景化させた点にある。従来、知能は推論、記憶、学習、常識理解といった要素に分けて論じられてきたが、言語モデルはそのいくつかを統合したように見える振る舞いを示す。ここで重要なのは、人間のように世界を体験していなくても膨大な言語データから抽象的な規則性を獲得できる可能性である。そのため本書は知能を生物的な脳だけに結びつけるのではなく、情報処理の観点から再検討する必要性を示すだろう。ただし、言語の流暢さがそのまま深い理解を意味するわけではない。モデルは誤りや事実の取り違いを起こしうるため、知能の評価は会話の自然さだけでなく、眼見性や検証可能性も含めて考える必要がある。こうした再定義の視点が本書の知的な価値を支えている。さらに、大量データと計算資源が生んだ性能向上の意味を読み解く大規模言語モデルの飛躍は、アルゴリズムの工夫だけでなく、学習データの規模と計算資源の拡大によって可能になった。本書ではおそらくこの点が現代 AI の発展を理解するための重要な技術的背景として扱われる。モデルの性能は小さなデータや限定的なルールではなく、インターネット規模のコーパスから得られる多様な表現と知識の統計的な圧縮によって支えられている。これにより翻訳要約、質問応答、コード生成など、異なるタスクに同じ基盤モデルを応用できる汎用性が生まれた。ただし、この汎用性は万能性ではなく、訓練データに含まれない最新情報や特殊領域には弱い。本書が示すべきなのは、性能向上を魔法のように捉えるのではなく、データ、モデルサイズ、学習手法の相互作用として理解することの重要性である。技術進歩の本質をつかむ上で最も実務的な章立てになりやすいテーマだ。そして、ハルシネーションと不透明性が示す限界をどう捉えるか、大規模言語モデルを語る上で避けられないのが、もっともらしいが誤った出力をする問題である。本書でもこうしたハルシネーションは技術の本質を考える上で重要な論点として扱われる可能性が高い。なぜならこの問題は単なる不具合ではなく、言語モデルが確率的に文章を生成する設計そのものに由来するからだ。モデルは正しさを直接保証する装置ではなく、文脈に最も自然に見える候補を選び続ける。そのため、質問に対する流暢な応答が事実確認済みの知識と一致するとは限らない。また、モデル内部で何が起きているかを人間が完全には追跡できないため、誤りの原因分析や修正も容易ではない。本書はこの限界を否定的にだけ見るのではなく、どのような用途に向き、どのような場面で人間の検証が不可欠かを見極めるための枠組みとして位置づけるだろう。実用上の注意点を具体化する意味で非常に重要な視点である。最後に、社会実装と人間の役割分担を考えるための視点。本書は技術論に閉じず、ChatGPT が変えた世界という表題が示すように社会への影響にも目を向けるはずだ。 大規模言語モデルは文章作成、要約、情報整理、プログラミング支援など知的労働の入り口を大きく変えつつある。ここでの焦点は AI が人間を完全に代替するかどうかではなく、どの工程が自動化され、どの工程に人間の判断が残るのかという役割分担にある。実際にはアイデアの下書きや定型処理は AI が得意だが、目的設定、責任の引き受け、最終的な検証は人間側に残ることが多い。本書の価値はこの境界を曖昧にせず、実務での使い方を冷静に考えさせる点にあるだろう。技術の進化を楽観や不安だけで捉えるのではなく、既存の仕事や教育、研究の在り方をどう更新するかを考える材料として読むことができる。結論として本書は、ChatGPT 以後の AI を表面的なブームとしてではなく、知能感そのものを揺さぶる技術として理解したい読者に向いている。特に生成 AI を日常的に使いながらも、その仕組みや限界を体系的に把握したい一般読者、 AI の基礎を短時間で整理したい学生や研究者、業務への導入を検討する実務者に有用である。得られる利点は単なる使い方の解説ではなく、なぜ自然な文章が生成できるのか、どこに誤りの危険があるのか、どの領域で人間の判断が不可欠なのかを技術認識社会の3層で見通せる点にある。同種の解説書と比べた時の特徴は流行の紹介に終わらず、知能という概念そのものを問い直す視点を前面に置けることだろう。新しい技術を理解するだけでなく、それが既存の学問や仕事の前提をどう変えるのかを考えるための基礎的でありながら射程の広い一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、岡野原大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。